ただいまより2010年8月22日聖霊降臨節第14主日の礼拝を始めます。主は国々の争いを裁き、多くの民を戒められる。彼らは剣を打ち直して鋤とし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。ヤコブの家よ、主の光の中を歩もう。書詠26番を歌います。父なる神様、聖霊降臨節第14主日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かにしてください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りを捧げましょう。天にまします我らの父、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心も天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すがごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、力と支えとは限りなくのものなり。アーメン。使徒信条を告白します。我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊に宿り、乙女マリアより生まれ、ポンピオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死なる者とを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、常しえの命を信ず。賛美歌57番を歌います。 お座りください。しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。 御在天の主なる神様、皆を賛美いたします。大変暑い日が続いている中、本庁もこうしてこの高野原教会に同じ願いを抱く兄弟姉妹たちと共に礼拝に参加できる幸せを感謝いたします。世界の各地では異常気象のためか、猛暑、山火事、洪水と様々な天災にたくさんの人々が被害に遭っています。神様、どうか一日も早くこれらの人々が安心できる生活に戻れますようお支えください。私どもはいつもあなた様の教えをいただいているにもかかわらず、毎日の生活の中で自己中心的な考え、身勝手な行動を知らず知らずのうちに、時には知っていながらとっています。ここに深く懺悔いたします。毎回礼拝時に兄弟姉妹と共に言葉にしている主の祈りの中で、我らに罪を犯す者を我らが許すがごとく、我らの罪をも許したまえと声を大にして読み上げるたびに、懺悔の気持ちでいっぱいです。我らは我らに罪を犯す者を許すことがなかなかできません。それどころか逆らいの言葉や行動によって傷つけることすらあります。このような私どもを、これから先どうぞあなた様の教えによって心を大きく広げさせていただき、すべてのことに対して心静かに落ち着いて正しい判断ができますようにお導きください。私どもの毎日の生活の中で相手の立場、相手の気持ちを考えられる広い心を持たせてください。心よりお願い申し上げます。高齢のため、また病やその他のさまざまな事情で集えない兄弟姉妹のそばにも共にいてお支えください。本日午後に持たれます中高生会、青年会、あなた様の導きで良き集まりとなりますように切にお願い申し上げます。ただいまからあなた様よりの新しい御言葉をいただこうとしています。どうかしっかりと受け止められるよう、私どもの心を清めてください。あなた様に代わって御言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を祝福し、十分にお強めください。これらの感謝と願いを我らが主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げします。アーメン。賛美歌393番を歌います。 聖書を朗読、拝読していただきます。新約聖書エフェソ6章の10から20節、イザヤ書52章7から10節。聖書朗読の後、三好智恵さんに、智恵姉妹に平和の証をしていただきます。その後、遠藤牧師を通じて御言葉をいただきます。平和の福音という、題でお願いします。
最後に言う、主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように、神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは、血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。だから、邪悪な日によく抵抗し、すべてを成し遂げて、しっかりと立つことができるように、神の武具を身につけなさい。立って真理を帯として腰に締め、正義を胸当てとしてつけ、平和の福音を告げる準備を履物としなさい。なお、その上に信仰を盾として取りなさい。それによって、悪いものの放つ火の矢のことごとく消すことができるのです。また、救いを兜としてかぶり、霊の剣、すなわち神の言葉を取りなさい。どのような時にも、霊に助けられて祈り、願い求め、すべての聖なる者たちのために、絶えず目を覚まして、根気よく祈り続けなさい。また、私が適切な言葉を用いて話し、福音の神秘を大胆に示すことができるように、私のためにも祈ってください。私はこの福音の使者として鎖につながれていますが、それでも語るべきことは大胆に話せるように祈ってください。いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、あなたの神は王となられたと、シオンに向かって呼ばわる。その声に、あなたの見張りは声を上げ、皆共に喜び歌う。彼らは目の当たりに見る。主がシオンに帰られるのを、歓声を上げ、共に喜び歌え、エルサレムの廃墟よ。主はその民を慰め、エルサレムをあがなわれた。主は聖なる御腕の力を、国々の民の目にあらわにされた。地の果てまで、すべての人が私たちの神の救いを仰ぐ。
今日のこの時を与えられたことに感謝をいたします。例年にも増して厳しい暑さの今年の夏ですけれど、気温だけでない厳しさの中で夏を過ごした時代があったことを覚えます。ちょうど昨日甲子園で沖縄勢の興南高校が優勝しましたけれども、今年は何かと沖縄のことが話題になることが多かったように思います。私は7月の初めに沖縄へ出かけてきました。大阪教区沖縄交流連帯委員会主催の2年に1度の研修旅行に参加をして、宮古島と沖縄島、いわゆる本島の2カ所を訪ねました。社会に出てから目の前の仕事を追いかけることが精一杯で、心も体も忙しく、自分自身についても周りについてもゆっくりと目を向けることができない毎日を過ごしていました。 現在の教区事務所での仕事をさせていただく中で、自分を取り巻く世界のいろんな動きに少しずつ関心と興味を持つことができるようになりました。そんな中、今回の研修旅行に参加しようと思った最初のきっかけは辺野古でした。連日ニュースで沖縄の基地問題が報道される中で、このことに無関心でいてはいけないと思いながらも、さまざまな情報をどう自分の中で咀嚼すべきかわからない、そんな思いで過ごしていました。劇的に何かが変わることはなくても、実際に現地辺野古へ行ってその風景を目にすることで、奈良で暮らす毎日でも少しでも自分に身近に問題を感じることができるかもしれない、そんな期待を込めて、参加しました。参加して知らないことの多さに圧倒された4日間でした。恥ずかしながら宮古島の位置ですとか、大阪から約1500キロ距離があること、そんなこう地理的なことから、宮古と沖縄首里との歴史、島と島との間にも差別的な関係があったこと、島々の太平洋戦争の傷、そして大和と琉球の関係、実は辺野古が小さな綺麗な漁港であること、そして最後に日本キリスト教団と沖縄教区との関係、本当に知らないことばかりでした。宮古島では宮古島伝道所の星野牧師にガイドをしていただいて、島内の自然や史跡や戦跡を巡りながら、島の歴史、琉球との歴史、そして大和、これは私たちの住む本土のことを沖縄の言葉で大和と言いますが、大和との歴史を伺いました。沖縄島、沖縄本島では宜野湾セミナーハウスの方々にガイドをしていただいて、沖縄本島の中の基地や戦跡をめぐり、夜は首里教会の竹花牧師をはじめとする数名の牧師先生方のお話を伺う時を持てました。特に初めて知って驚いたことは、沖縄首里と宮古島など島と島との間にも差別的な関係があったことです。島内を巡る中で15、6世紀に使われていたガーと呼ばれる泉を見ました。この泉は深く急な斜面の底にあって、上級役人の使うもの、平民が使うもの、家畜が使うものと分けられ、特に平民に許された泉は険しい場所にあり、小さな島の中でさえも差別が行われていた時代があったそうです。また仁島税石という石にまつわる暗い歴史も聞きました。1630年代から1900年初頭まで行われた仁島税、人の頭の税と書きますが、仁島税という税制は当時薩摩に攻められて困窮をしていた琉球王府が宮古島の人々にだけ課した過酷な税制でした。143センチという石の高さを身長が超えたものに課せられた税で、偽証条件による不作など何の考慮もされない厳しいものでした。宮古島にはそうした中世や近世の歴史だけでなく、近代の特に太平洋戦争の傷跡も多く残されていました。岩壁の洞窟を利用した特攻艇の秘匿壕、つまり特攻艇の隠し場所ですけれども、こういった軍事兵器跡や、日本軍により強制連行をされてきて女性たちが送られた慰安所の跡が宮古島の小さな島の中にも約16箇所あるそうです。その中でアリランの碑という場所へ行きました。ここは当時従軍慰安婦の人たちが洗濯などの帰りに体を休めていた場所だそうです。当時の筆舌に尽くしがたい苦しみと、なぜ慰安所などというものが作られたのか、そのことを忘れないために、被害を受けた人々の故郷の言語11言語と、女性への戦時性暴力を象徴するために、ベトナム戦争で苦しめられた女性たちのことを覚えて、ベトナム語を加えて12の言語でこの碑が建てられていました。宮古島は日本にとって太平洋戦争の被害と そして加害の傷跡が残る場所でした。高校の修学旅行で行った沖縄での体験、戦跡や資料館の見学を見ることだとか、戦争体験の話を伺うこと、そして多くの住民が逃げ込んだガマと呼ばれる洞窟の中で光を消した後の暗闇、そういったものを初めて感じた高校生の時の衝撃をなくしたくないという思いもあって参加したこの旅行では、高校生以来成長を止めてしまったような自分の無知を強く感じました。沖縄の強い日差しや遠くまで澄んだ海、基地という負の遺産から生まれた沖縄とアメリカの新たな融合文化、それぞれが現在の沖縄の観光を支える魅力ではありますけれど、魅力の陰にあるものに目を向けなければいけないと感じます。特に沖縄で最後に見学をしたハエバル陸軍病院跡の豪の暗闇から出た後に青い空を爆音とともに横切るアメリカ軍基地のヘリを見た時には、65年前もアメリカ軍の飛行機が飛んでいて、65年後の今も飛んでいる、これで戦争が終わったなんて本当に言えるんだろうかと思いました。そんな厳しい歴史の後を振り返る中でも、特に嬉しく心地よく過ごせたのは宮古島伝道所での日曜礼拝でした。吹き抜ける宮古島の風を感じながら教会員の方々と共に礼拝を捧げることができたのは本当に嬉しいことでした。星野牧師の語られた説教は、穏やかな気候の中で時に厳しく、主イエスが常に弱き者、小さな者、虐げられている者のそばにいたことを語られ、弱き少数を顧みようとしない、行動しない人間の愚かさ、弱さを語っておられました。その言葉は世の合理的な価値観にはまってしまい、弱き小さなものを大切にする姿勢が果たして私にあるだろうかと強く問いかけてきました。私は今まで教会に連なりながらもその恵みを受けることばかりで、またその状態に疑問も多く持たずに過ごしてきたように思います。沖縄の旅を通して行動の形はそれぞれであっても、常に寄り添ってくださる主イエスの恵みを伝えていく、そのことを改めて大切にしたいと思いました。ただただ無力な私ですけれど、一つ嬉しく思うのは、主イエスにあって共に生きる者としてたくさんの人たちとつながってゆけることです。今この時も遠く1500キロ先の宮古島で礼拝が持たれていることでしょう。沖縄は素敵なところです。海も緑も自然が美しいし、独特の音楽も心地よいし、昔ながらの郷土料理も美味しいし、何度も出かけたいと思う素敵なところです。ただその美しさを享受するだけではなく、沖縄の魅力を感じるひとときに、その苦しみ悲しみを思うひとときも持ち続けたいと思いました。一人の力で大きく変えられなくても、もう無関心だけはやめたい。知ること、思いを寄せることを忘れずに奈良の地で過ごしていきたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございます。いつも平和の証、婦人会、青年会、青年、いろんな人にこう声をかけて、この人がダメであったらということで、今回お二人の人に振られて、で三好智恵さんに行ったわけです。本当に、私かと思われたかもしれません。本当に、7月に行かれた沖縄の話をですね、ぜひ特に今日は2階に、小学生も含めてですね、先ほど聞いておられましたので、できれば身近な人たちが平和について、語る、そして、その若い人の視点から、今の私たちの平和についての事柄を、 少しでもお話していただきたいなという願いからです。その中で語られた辺野古のこと、そして宮古島でも差別のことがあった、特にその後のアリランの日のところで11の言語、それからベトナムの人を加えて12の言語の人たち、すなわちそれのその国から来た女性たち、特に多くの女性たちが日本の兵士たちの慰安のために騙されて連れてこられた、そういった弱い人たちがさらに弱くされるような、そのような戦争の事柄が今も残っているところ、その経験を本当に深く受け止めさせていただきました。また基地がある中で今も戦争が終わったかどうか、本当にそれは沖縄に住む全ての人に共通した事柄であるように思っています。また最後に星野先生の話の中で、常に弱いもの、小さなもの、虐げられているものにのそばにいた、そしてその少数者を顧みようとしない、行動しない人の愚かさを語りました。この後聖書を読みますけれども、そこにも平和の福音ということを取り上げました。福音という言葉は動詞です。すなわちただ平和を平和として静かに平和を掲げているというものではなくて、その平和を私たちが持って歩く、もしくはその平和をもたらすために私たちが行動する、動くということが強調されています。ですから星野先生が語られたのはまさに平和はただ私たちがお題目のように置いておくものではなく、友枝さんが示されたように私たちが何らかのことで祈りから始め、そして関心を持つことから少しでも平和が実現する、そのようなことを教えていただきました。聖書の福音、聖書に書かれている平和の福音について今日はもう少しお話をしたいと思います。エフェソの信徒への手紙の6章、ここにはエフェソの信徒への手紙の締めくくりの部分であります。2章の14節のところに書かれていた平和のこと、すなわち2つのものを主が十字架において隔ての壁によって分かたれていた2つのもの、特にユダヤ人たちと異邦人たち、その隔ての壁を十字架によって廃棄された、そのことがエフェソの信徒への手紙の2章に書かれています。そしてその隔ての壁が壊されたこと、隔ての壁が破壊されたことを主の平和、十字架を通して一つの体とする、敵を滅ぼしバラバラであった人たちが一つの体となっていく、そして主の家に共に住むということが2章で書かれています。その言葉を受けてもう一度エフェソの信徒への手紙の締めくくりのところでもう一度平和について書かれています。10節から17節にはその平和という言葉とは対照的な言葉、武器、武具ですね、主の神の武具を身につけようということで、胸当てとか、それから盾、火、兜、戦争の時に用いられるさまざまな事柄を、ここで取り上げ、しかしその言葉にエフェソの信徒の手紙の中で大切にしたい言葉を付け加えて、例えば13節の終わりには神の武具、ただ武器をつけるのではなくて神の武具、真理を帯とし正義を胸当てとし、16節信仰を盾として取りなさい、17節救いを兜として被る。この手紙の中には そういった武器、人を殺したり、戦争の時に自分の我が身を守る、その武器の前に、本当の平和を実現するために必要な言葉が付け加えられています。神が大切にした真理、正義、神に対する信仰、救い、こういった事柄が付け加えられ、当時の人たちが持っていた平和を作り出すためには武器を取らなければ、力によって平和を作り出そうとするそのことに対するいわゆるアンチテーゼ、武器による平和は神の意思ではないこと、神の武具は真理、正義、信仰、救いであるということ、そのことをこの手紙の最後で締めくくって語っているわけです。この手紙を書いたとされるパウロ、もしくはパウロの弟子とされていますけれども、聖書の最後に鎖につながれていますという言葉があります。ですからここでは獄中にいるパウロの言葉、ローマの兵隊の監視の中に置かれ、獄中の中で動くことができない、平和の福音、福音というのは動詞と言いましたけれども、本来であればパウロはその平和を述べ伝えるものとして大胆に語り、大胆に歩き回りたい。しかし彼は鎖につながれていた。ここにはそのもどかしさ、そしてエフェソの信徒たちに書かれた手紙の中に、祈ってください、私が大胆に語れるように、この鎖から解かれて平和を本当に福音として述べ伝えることができるものとなるように祈ってください、その祈りが書かれているのであります。15節に目を留めたいと思います。平和の福音を告げる準備を履物としなさいと書かれています。先ほど申しましたように、福音という言葉は動詞であります。ですから何らかの形でその平和を福音として述べ伝える態度、行動が必要です。そしてその一つの私たちの心を、その福音を述べ伝えるということの一番大切なこととして、足、履物に注意を、私たちの注意をこう向けるように書かれています。この言葉の元になっているのはイザヤ書、今日読んでいただいたもう一つのイザヤ書のところに元の言葉が出てきます。このエフェソの信徒への手紙の締めくくりのところでは、イザヤ書が何箇所か引用されています。それぞれいわゆる軍事用語と、それから平和についてが併用して書かれているところです。その中の一つが今日の7節。いかに美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は、彼は平和を告げ、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げ、と書かれています。ですから、イザヤは、この後、主のしもべの苦難を述べ、その先行きの厳しさを述べるのですけれども、その前に彼の主のしもべの使命、そこには平和をその足で告げ知らせること、平和は恵みの良い知らせ、福音であるということ、そしてそれがイザヤでは予言として、いつか必ずすべての国々がその主の平和を受け止め、神の前に集う、その幻がここには示されています。もともと足、そして履物、 これもイザヤ書に書かれている言葉で表現するのが一番わかりやすいと思いますが、イザヤ書の9章には地を踏み鳴らした兵士の靴、血にまみれた軍服がことごとく焼き尽くされるという表現が出てきます。その後に一人の緑子、主の誕生が予告され、そして平和が絶えることがないということが宣言されているところです。しかしそこには地を踏み鳴らした兵士の靴、靴という言葉、兵士の靴という言葉の中に当時の人たちが受けた傷跡、その兵士の靴跡を聞くだけで自分たちの身が凍るような思いがする、その靴によって踏みにじられていく人々の痛み、血にまみれた軍服にあるように人々の血がその足によって、平和の全く反対の事柄がもたらされてきたことが書かれています。ですからイザヤは52章でその靴によって足によって兵士たちの靴音、兵士たちの足とは違う形で本当の平安、平和を告げ知らせるものとなるように、その祈りをここで込めているのであります。パウロはそのイザヤ書の言葉を引用し、そして平和はその履物、足によって伝えるものであることを私たちにもう一度こう刻みつけ、平和ということを刻みつける、二つの分け放たれたものが一つの体となり主と共に住む、そしてそこに住む者はただその場にとどまって自分たちが平和に暮らしていればいいということではなく、そこからさらに神の武具を身につけ、そして平和の福音を私たちの足で伝えていく、自分は獄にとらわれ、自分は足が動かすことができない、しかしその中でエフェソの信徒たちに何とかして平和を伝える、その足となってほしい、その履物となって恐怖や血を流すのではなくて、本当の平和、武器による平和ではなくて神の真理、正義、信仰、救いによる平和を伝えるものとなってほしい、そのことをまとめて祈っているわけです。もう一度三好智恵さんの語った事柄に少し戻りたいと思います。今年は政権交代もあり、辺野古の基地のことが変わるのではないか、さまざまな期待感、いろんな駆け引きがあった。しかしながら、結局は辺野古以外のところに基地を受けるところがない、まあ、その中で大阪に基地を持ってくればとか東京に基地を持ってくれば、そんな事柄が話し合われたり、またそもそもアメリカの軍隊がなぜ日本にあるのか、そういった安全保障そのものを見直すべきではないか、さまざまな事柄が議論されました。キリスト教が宣教師を送り出したとき、実はそのときにいわゆる商い、それから武器がもたらされたことは多くの人が指摘していることです。キリスト教がその福音宣教をするときの一つの代価としてある品物を将軍たちに送る、火縄銃、武器をその領主たちに送る、本来キリストの福音宣教の中にはそういったものとは相入れないところが出てきます。平和は武器によるものではないということが今日の聖書にも示されているわけです。ですから私たちは今、そして歴史を振り返り、またこれからの未来を考え、本当に今私たちが持っているこの基地、 武器によって平和があると思っているこの状態が本当に正しいのであろうか。主が私たちに求められる平和、それは動きのあるものです。私たち自身がこのことを祈り続け、そして私たちの足を通して平和を伝えるためには何をすればいいのか、そのことが今日の証で問われ、また今日の聖書からも私たちに伝えられていると思うのです。お祈りします。神様、あなたはパウロを通し、また弟子たちを通し、主にある平和ということがどういうことであるのか私たちに語りかけ、また私たちがそれぞれ今を生きる中で熟慮し、また行動することを求めていらっしゃると思います。どうか私たちが今日の証を受け、また聖書を受けて、私たち自らの歩みを振り返り、少なくともまず関心を持ち祈りを始めるものとなさしめてください。そして私たちが祈り合わせ、心合わせ、そして何らかの形であなたの本当の平和を実現する行動をどうか起こすことができますように導いてください。何よりも分かたれていた二つの民のその隔ての壁を主の十字架が砕いて一つにしてくださいました。私たちもまた自らの国の中で、自分たちの教会の中でその壁があるとすればどうか、その壁をあなたの十字架が打ち砕いてください。私たちがそのことを祈り、そしてその打ち砕かれた隔ての壁を越えて本当の家族として共に歩みを進めることができますように、この祈りを主イエスキリストの皆によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。
賛美歌371番を歌います。 座りください。感謝の献金を捧げます。献金は礼拝の恵みを感謝し、御言葉に対する応答の印としてお捧げください。
御祭典の父なる神様、暑い残暑が続いておりますが、このように礼拝を守ることができまして、心より感謝申し上げます。この暑さの中で平和を祈り、また自分自身が貧しくなることを祈り、そして健康を害しておられる方や高齢の方々のことを思い、この暑さに負けないあなたからの信仰を与えてください。今お捧げました、お捧げしました献金、どうか清めてあなたの御用のためにお持ちください。この小さな祈りを主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。
アーメン。宗法に基づきまして牧会報告をいたします。本日の礼拝の後の集会ですけれども、コーヒーアワーがあります。どなたでも参加できますので、どうぞ残ってコーヒーを味わってください。後片付けなんですけど、婦人会の A 班の方がになってますので、よろしくお願いします。その、他の集会では中高生会が行われます。それと青年会の集会があります。今週の集会、他の集会ですけれども、街道清掃が27日、婦人会の、方、婦人会の青松姉妹、熊田姉妹、山本姉妹、よろしくお願いします。遠藤牧師の予定です。23日から27日まで夏休みとなっております。この間の緊急連絡は遠藤先生の携帯番号、そこに書いてありますところにお願いします。で、面会日は28日土曜日午後です。次週主日8月29日の礼拝は聖霊降誕節第15主日、説教は遠藤雄二牧師、説教題は信仰希望愛です。礼拝後の集会としまして大掃除が行われます。教会の入り口の壁に婦人会、青年会、壮年会のそれぞれの、掃除の分担と、場所 それが書いてありますので、皆さん目を通しておいてください。それでその日来れない方は、もしできましたら、その椅子の後ろのカバーを何人かの方に洗っていただくと、もしできる方は、私前の方にご連絡ください。集会行事の予定ですけれども、右の真ん中のあたりに奈良県伝道会信徒研修会が9月26日にあります。本田神父の講師ということになってますので、その次婦人会秋のお出かけ9月の28日火曜日ですけれども、参加希望の方は8月の29日までに、そこに書いてあります徳永姉妹、斉藤姉妹、坂井姉妹までご連絡ください。以下は皆さんそれぞれお読みください。
裏のところを補足させてください。裏面の、タイ国学キャンプ、顔を見るとだいぶ焼けてきたのが分かると思いますけれども、日差しは強かったんですが、日本の方がはるかに暑くてちょっと巻いてますけれども、そこで、また、タイ、オーストラリアの青年たちとの、交流の、ワークキャンプ、そしてそこでの、ハンセン病の学びを、することができました。また左の後ろのところに少し写真を載せてあります。まだ日程、確定していませんけれども、報告会を、いたしますので、その報告会で詳しいことは、紹介したいと思います。そして何よりも参加者全員無事、帰ってくることができましたので、そのお祈りとお支えに感謝したいと思います。ほんの少しですけれども、またチョコレートを買ってきました。ドリアンとかああいう生ものは、買えませんので、チョコレートで我慢していただきたいと思いますが、後のコーヒーの時に、ぜひ、味わってみてください。それから、右の入門講座です。すでに4名の青年たちから、申し込みがありますので、また考えていらっしゃる方はぜひ、ご参加ください。それから、三好淳子さんが手術を受けられて、成功したということですけど、もう少し詳しく、恵子さん、三好恵子さんから紹介していただきたいと思います。
皆様にご心配いただきました母の手術ですけれども、先週木曜日に無事に終わりまして、今悪いところや悪そうなところは全部取っていただくことができました。本当に皆様にお祈りお支えいただきましたことを感謝いたします。まだしばらくは病院の方で療養しますが、そのうち元気になってまた皆さんと一緒に礼拝をすることができることが、本人も一番の願いだと思いますので、お祈りいただきますようにお願いします。手術終わった時にはもうペラペラ喋りながら帰ってくるぐらい元気だったんですけど、まだやっぱり傷の方がありますし、歩くように言われているので、ちょっとここ数日はまだしんどそうな様子ですけれども、日にち薬だと思いますので、どうぞご安心ください。ありがとうございました。
覚えて、皆さんの祈りに覚えていただければと思います。以上です。
それでは恒例のグリーティングをしましょう。前後左右の方とお名前挨拶してください。それでは正英29番を歌いました後、祝祷高僧を持って礼拝を終わります。
父子聖 主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、今日集いました会衆一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。
Thank you.